お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
5月27日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。洪水に見舞われたニューサウスウェールズ州の地域では、全壊した住宅の数がおよそ800棟と、これまでの2倍に増えたことが分かりました。州の緊急サービス SES によりますと、ミッドノースコースト地域で行われた5000件以上の被害調査の結果、794棟の住宅が住める状態ではないと判断されました。この数は今後さらに増える見込みです。SES のダニエル・オースティン副長官は、復旧作業の支援に向けたスタッフやボランティアの増員が進められていると話しています。州内の2400人の SES 職員やボランティアに加え、全国の SES から200人以上が現地入りしています。さらに今日はニュージーランドからの救助チームもシドニーに到着し、沿岸部へ向かう予定です。オースティン副長官でした。現在も孤立状態にある住民はおよそ1万2000人となっています。またこの洪水による死者は5人に上っています。気象状況は水曜日以降に回復する見込みですが、その前に強風が通過する恐れがあると警告されています。一方、被災地ではボランティア活動が活発化しています。被災地ターリーではメルボルンを拠点とする慈善団体シークボランティアズオーストラリアのメンバーが被災者に温かい食事を提供し支援を行っています。団体の代表ジュスウィンダ・シングさんはターリーの住民同士が見せる思いやりの心に感動したと話しています。
We have seen so many people, who are like up to their knees in the mud.
膝まで泥に浸かって掃除をしている人たちをたくさん見ましたが、それは自分の家ではなく、ご近所のためにやっていたんです。この災害時に互いを支え合うオーストラリアンスピリットを目の当たりにし感動しました。これは素晴らしいことで、前向きな影響を与えていると思います。シングさんでした。ニュースを続けます。労働党のエド・ヒューシック議員はイスラエルがガザでの軍事攻撃をやめない場合、オーストラリア政府は標的を絞った制裁を行うべきだと発言しました。現地の病院関係者によりますと、過去24時間で少なくとも54人のパレスチナ人が死亡しており、その多くは避難民が身を寄せていた学校の建物内にいたということです。生活スペースとして使われていた2つの教室が火災で焼失し、子どもを含む複数の遺体が収容されたとしています。イスラエル軍はこの場所にはハマスとイスラミックジハードの司令、通信拠点があったと主張しています。アルバニージ首相は昨日、イスラエルによるガザへの人道支援物資の封鎖は言語道断だと非難しています。ヒューシック議員は政府に対してより強い対応を求めています。特に子どもたちが置かれている状況を思うと、この国にいる誰もが心を動かされるはずです。だからこそ私たちは声を上げる必要があります。まず封鎖を終わらせること、そしてもしそれが実現しないのなら、標的を絞った制裁を行う用意があることを明確にすべきです。ヒューシック議員でした。今週はリーコンシリエーションウィーク、和解週間です。ユーガンベイ族の長老アンティ・ロビン・ウィリアムズは、このリーコンシリエーションウィークを先住民とそうではないオーストラリア人との関係をどう深めていくかを考える機会にしてほしいと呼びかけています。この週はオーストラリアの和解の歩みにおける2つの重要な出来事、1967年の国民投票とマボ判決を記念するものです。今年のテーマ Bridging Now to Next は、2000年に25万人がリコンシリエーションのためにシドニーハーバーブリッジを渡った出来事に敬意を表しています。アンティ・ロビンは、すべての人がアボリジナルやトレス海峡諸島民の歴史、文化、 未来を大切にする社会を作るために役割を果たしてほしいと語ります。
私にとってリコンシリエーションとは仲良くやっていくことです。
出身や肌の色は関係ありません。黒でも白でもその間でも、でも大切なのはここは昔から、そしてこれからもずっとアボリジナルの土地であると認めることです。オーストラリアに住むすべての人にそのことを尊重してもらいたい。そして同時に私たちも心を開き、皆さんを歓迎していきたいと思っています。アンティ・ロビンでした。イギリス中部リバプールで行われていたサッカープレミアリーグの優勝パレードの沿道に車が突っ込み、子供を含む複数の人が怪我をしました。プレミアリーグで5シーズンぶりの優勝を果たしたリバプールの選手を一目見ようと、現場には市民やサポーターなど大勢の人が集まっていました。警察は車を運転していたとみられる53歳のイギリス人の男を逮捕し、詳しい状況を調べています。これまでの発表によりますと、男は単独で行動していたとみられ、事件はテロとはみなされていません。マージサイド警察のジェニー・シムズ副長官は、捜査の妨げになるとして、憶測や誤った情報を SNS などで広めないよう市民に呼びかけています。
Extensive inquiries are ongoing to establish the circumstances leading up to the collision.
衝突に至った経緯を明らかにするため、現在も徹底的な捜査が続けられています。人々が憶測をしたり、誤った情報を SNS で拡散したりしないことが非常に重要です。お伝えできるのは、今回の件は単独で起きたものであり、他に関与した人物を探しているわけではありません。またこの事件はテロとはみなしていません。シムズ副長官でした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ。テニスの全仏オープン1回戦が行われ、オーストラリアのアレクセイ・ポピリンが日本の西岡良仁と対戦。試合はポピリンが 7-5、6-4、1-2 とリードしていましたが、西岡が腰を痛め棄権し、ポピリンは2回戦進出を決めました。ポピリンにとっては実に6年ぶりとなる全仏オープン1回戦突破となりました。また女子では日本の大坂なおみがスペインのパウラ・バサトに 7-6、1-6、4-6 で逆転負け、1回戦敗退となりました。試合後のコメントです。
Since Rome, I've had like blisters on my hands, I think.
ローマ大会以来手に豆ができています。他のサーフェスではできないので、クレーコートの摩擦が原因だと思います。相手の方がより攻撃的だったと思います。それがここ2試合における改善点だと思います。本当に厳しい試合でした。大坂選手でした。続いて天気予報。お昼の時点での明日28日水曜日の天気です。パース、おおむね晴れで最高気温は23度。アデレード、時々曇りで最高気温は19度。メルボルン、雨で最高気温は15度。ホバート、朝方にわか雨の可能性があります。最高気温は14度。キャンベラ、時々曇りで最高気温は16度。シドニー、おおむね晴れで最高気温は19度。ブリスベン、時々曇りで最高気温は23度。最後にダーウィン、にわか雨で最高気温は30度となっています。以上、5月27日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。